この前、飲み屋で知り合った人に、まあ男の人なんですけれど、ジャズが好きなんだけど、どんなジャズを聴いていいのか全くの初心者で、なんかおすすめありますかって言われて、とりあえず20枚ぐらい CD 焼いて渡したんですけれど、何渡します？
20枚？
いや、もうとりあえず
まあ
20枚に
俺
し
はジ
たん
ャ
で
ズ
す
に
けど。
関してはちゃんと自分の中ではあるけど、やっぱその人によるね。
だからその人は何でもいいと。
いや、やっぱりその人の音楽で個別に、あ、この人は結局ボーカルとかの方がいいんだろうなと思ったら、普通にいわゆるジャズを押し付けないよ。だからもう普通に聴いてていいものフュージョンとかボサノバとかそういうので徹底的に、なんていうの、その人がいいと思うものをマイストするか、それともね、もっと全然自分がこう自分のジャズ道の影響下に置きたいっていう、一緒に音楽をやって書いてとかね、だったら例えば俺だったら猪木君とかそういうのに本当にジャズ叩き込むんでやろうと思ったら、それによって全然変わってくるけど。
とりあえず何もわからないという状態だったので、一応いろんなジャンルのものを渡したんですけれ
だっ
ど、
てさ、まあ、例えばだけど、
難しいじ
ギ
ゃない
タ
です
ーを
か。
弾いたことがある、もしくは弾ける、もしくはそういう、なんで、ベースとかさ、触ったことがある
ない。
っていうのの有無で、もう全く違ってくるからね。
そうなんですよ
だっ
ね。
てそれが、ギター、曲がりなりにもギターやったことあるんだったら、ジャズギタリストをある程度入れないわけにいかない。
そうですね。
てか、むしろそれならこれがいいっていうのが明確に何枚か。だけど、ギターなんてのはジャズ聴いていく上でまあいらねえ、普通にやってれば。
で、その人が言ってたのは、ピアノのジャズが好きっぽいと。
あ、もう俺の中でもそれで10枚ぐらいはもう一瞬で出てくる。これとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれとみたいな出てくるけど、で残りをピアノ以外でじゃあどういうバランスでって思うんだけど、それも違うんだよな。その人はね、今度はギターでもピアノでもいいんだけど、これをやってるとなると、その筋のすごい人のすごいアルバムを持ってくればそれで終わりなんだけど、果たしてそれがその人のジャズ入門になるのか、
そうなんですよね。
そこは違う。
すごく難しくて。
だからその人自身の非常にニーズをもっとしっかり俺は汲み取りたいよね。その相手の、例えば俺がフュージョン博士でも何でもないけど、まあこういうフュージョンが好きだって、あれこれ系が好きだって言われた時に、じゃあそういうのが聞きたい、黒人系のフュージョンが聞きたいと言った時に、黒人がバリバリ泥臭いフュージョンやってるのは知ってるわけだよね、いくつか。だけどそれじゃないんだよ、それじゃないんだよ正解は。だからそんなこと言えば、例えばそうなんだよ、スタッフとかさ、そういうところを押せば話は終わりなんだけど、そういうことを言ってないんだな、そういう人って。そういう人ってそういうことを言ってなくて、結局黒人音楽的なところのフュージョンが好きってのは何が好きかっていうと、ソウル&ブルースがの配合が強いフュージョンを求めているわけで、そうすると黒人がど真っ黒がみんながやってる必要はないんだよね。逆に黒人、アフリカ系アメリカンとしてのアイデンティティを飽くなきまでに追い求めたという意味でフュージョンしてる音楽って言ったら、フュージョンミュージシャンよりアースとか聞かせた方がいいわけだよ。だけど音楽的にはあれは別にソウルフルではないわけ。ソウルフルだけど、ソウルの方向が違うからな。でも片やよ、片やファンキーでグルービーでソウルフルで、本セクとかバリバリ聴いてるフュージョンが聴きたいっつったら、もうどのフュージョンバンドも仕方でアースしか貸さないけど、これがフュージョンなんですって言って アースを聴かすけど。
だから、いや、そういう話ができればまだ絞りようがあるじゃないですか。 その絞りようすらない状態。
そうだからジャズに単に入ってジャズ聴ける人間になりたいぐらいなわけでしょ、
はい、
でそういう人だったら本当のジャズの深さを教えるのはジャズに詳しい人ほど そこでマイルスやビル・エヴァンスを聞かせたがるんだけど、うん、聞かせたがるんだけどありがた迷惑なんだよ。
そうです
よ、ね、うん、ほらだデューク・エリントンとかちゃんとそこから行くのがいいに決まってんだよ、うん、でもそれじゃダメだもっとしっかり一般の耳が評価した最大公約数はまず上げること、
うん、
だからジョン・コルトレーンとかオスカー・ピーターソンとかが正解。
そうですね、
でそのそれでダメならもうダメだ、
はい、
うん、それであオスカー・ピーターソン、ジョン・コルトレーン、ボーカルだったらサラ・ボーンではなくね、エラ・フィッツジェラルドとか、
そうですね、
もうそういう、それから、
ヘレン・メリルとか僕渡しました。
まあヘレン・メリルもそうだね、でも俺から言わせるとちょっともう2010何年でしょ、うん、ヘレン・メリルは古すぎる、うん、と俺は思う。だけどかつて1990年代ぐらいまでだったら入門版はあれだっていうのがヘレン・メリルとか、うん、そういう感じだったと思うけど、今だったらもうちょっと新しいとこをついてもいいと思うという意味で、まあマリリン・モンローとかね、ああいうのもジャズだからね。 あとはチェット・ベイカーとかね、
うん、
ああいう人がいいよ。非常に分かりやすいけど変にポップスボサノバに寄らなかった、
うん、
いつまでもジャズやってた人で、で歌詞も聞き取れる、顔もイケメン、でアドリブのなんていうか地獄に突っ走っていくような作品もあんまりないし、だから鬼気迫る恐ろしいのが聞きたいみたいな。であとはそのジャズの負の部分、
うん、
妙にドラムソロ長いとかさ、うん、あるじゃない、
はい、
始まって2分ぐらいベースソロとかさ、
はい、
そういうのがジャズなんだけどズバリ、うん、でもそのジャズの負の部分をまずは臭いものに蓋した状態で渡す必要があるから、
はい、
だからそういうのがない選び方をするっていう。例えばまあだからそういう意味でもビル・エヴァンスのポートレット・イン・ジャズとかは必聴入門絶対必聴版のくせに外れるんだよ。あれオータムン・リーブスでいきなりベースソロだから。
そうですね。
だから聞かせちゃダメなんだよ、はい、あれは。あれはあれとかキース・ジャレットのソロコンサートとかはもう絶対に最高の100枚に入ってくるのに、初心者入門版としては結構アウトだと思う俺は。てかあれを初心者入門版決定版決まりとか言ってるやつはジャズのそいつ自身がどれだけのクロートであれ俺は、うん、あこいつダメだなと思うんだよね。なんかそのうん、人に物を教えるのに適してないんだよすでに。そんな俺だってそうかもしれない、そういう方の人に物を教えるのに適してない方の人種だけど、だったらジョージ・ベンソンの方が100倍マシなんだよ、
はい、
うん、そう、それは思う。
前情報でかろうじてあったのはビル・エヴァンスが好きっていうのと、
うんうん、
じゃあこれ聴いてみなよってピアノ好きだって言ってスロニアス・モンクも好きだった、
うんうんうん、
っていうことぐらいしか知らないって感じです、ね、
あそっちがありなんだ、
はい、
なるほど。じゃあ逆を当てるとかね、アート・テイタムをぶつけるとか。
アート・テイタム渡しました。
アート・テイタムぶつけて
オスカー・ピーターソンと
弾いてんなーみたいな。まあアート・テイタムからオスカー・ピーターソンのところ
を、あとマッコイ・タイナーとか。
あマッコイ・タイナーか、
はい、
マッコイ・タイナーね、うんうん、いい。
でボーカルでエラ・フィッツジェラルド と、ヘレン・メリル入れて、
うん
うん、あとはまああれかサキソフォン・コロシアムとか。
サキソフォン・コロサスね。
あコロサス、
まあサキソフォン・コロサスは結構モロハの剣なんでね。でもまあさすがにあれは入れるな、
うん、
いやあれよりいいよ、マイルスの枯葉より。
じゃあマイルスは一枚も入れてないです。
要するにマイルスの枯葉って言うけど、名義はあれはキャノンボールは誰だっけ。
ああはいはいはい、
うん、なんかあれいいんか、キャノンボールは誰のサムシンエルスだっけ、
はい、
あれ事実上ねマイルスの枯葉として知れ渡るあれだけど、うん、 あれよりはやっぱまあもう当然ソニー・ロリンズの方がいいんだけど、でもまあサックスはジャイアント・ステップスだろうな。ジャイアント・ステップスがダメならもうサックスいらないってことだな。でジャイアント・ステップス聞かせて、
はい、
やっぱサックスいいねって言ったらチャリパーがねもうチャリパーがね。で一回ジャズが一回1940年代で一回終わったっていう、まずそれを教えると、
はい、
教えるっていうか、まずこの人が終わらしちゃったからってで一回終わっちゃってもうやることなくなんとかねえ最も重要な一方向が決着しちゃったから、そうじゃない方をつってマイルスっていうその弟分が一生懸命もがいたっていう歴史があるんだよみたいな。
チャーリー・パーカーのバラードってアルバム知ってます？
いやチャーリー・パーカーはねアルバムじゃないのよ、後からなんか音源がいろんな形で
そうなんですね、
くくられて出てる、う
ん、そのバラードってアルバムが割と聞きやすいんですよ。
まあアルバムもなくはないんだけど、アルバムで何版っていうあの人がの時代の頃まだそういう携帯じゃなかったのね、録音が山ほどあってそのテープから後から起こしてる、
はい、
だからほんとライブとレコーディングとない混ぜになってさ、
はい、
むっちゃ混ぜになってるね。
あとチックコリアとか入れました。
あ、まあチックコリアはもちろん
アコースティックバンドとか
いいでしょう。パティトッチとか の、
そうです、ね、
のベースはそのいわゆる型にはまってずっとほらもうずっとあのオールドスタイルで半世紀やってたとこに、なんかこうそうじゃないよっていう時の始まりの人じゃない、
うん、
ジョン・パティトッチとか、はい、あの辺のスタンリー・クラークとかあの辺の人たちが、そうやっぱチクコリア絡みは結構そういう感じだと思うけど、でも、うん、そうだな、なんか入門
難しいっすね、入門
になると俺は外しちゃうな。いやまあやっぱりジョン・コルトレーンと、
うん、
サックス聞かさなきゃジャズじゃないからね、
うん、
ジョン・コルトレーンと、トランペットであったらね僕はウィントン・マルサリスがいいかなと思ったけど、はい、でもそこはな難しい。チェット・ベイカーでいいんじゃないか安易だけどチェット・ベイカー、それから、うん、あとはねサックスでいくと、僕まあこれは個人的な好みでね、ゆるいけどうまいプレーでリー・コニッツって人がいて、
はい、
この人の耳当たりは最高だよね。
うん、
まさにもう。
あとなんかクラシック的なのも好きって言ってたので、これはもう外れてもしょうがないなっていうので伊藤さんにおすすめして、僕がもうハマりにはまったクラス・オーガーマンとマイケル・ブレッカーの
シティスケープね、
はい、あれは私も知って
る。あれはまあなんか妙にいいからね、
めちゃくちゃいいですね
シティスケープジャケがいいっていうのと妙にいいっていう、
はい、
でもクラシックジャズっていうならやっぱ MJQ かな。
ああ、うん、はい、
うん、やっぱり MJQ だろうね、うん、でジャンゴってアルバムはもう図抜けて有名だったりするけど、うん、でもあそうじゃない、まあ、でもかな、まあでもそっか、そっちになると俺分かんないわ、
うん、
うん、そっち系になると分かんない。でビッグバンドはどうなの。
ビッグバンドはとりあえずデューク・エリントンとカウント・ベーシーの2人の共作アルバムみたいなのがあったので、
うん、
とりあえずこういうのもあるよで渡しました、うんうんうん、
本当はそう、あのカウント・ベイシーがデューク・エリントンとかを延々やってるみたいなやつがあれば最高。
多分それじゃないですか、ね、
音周りはそう、まあそれに近いだろうね、
はい、
だってカウント・ベイシーはデューク、そのデュークを完成させたみたいなところあるからね、なんかもうなんかこういう感じだから、
そうです、そうです、
こういう感じだそうだからカウント・ベーシーがやってんだけど、
うん、
デュークの曲とかってなると、
はい、
ジャズのこれ以上ないぐらいの、
だからこれはなかなかいいアルバムだなとは思うんですけどね、
もう見事なまでにあれだねそういうでまたこういうのに限ってね、ジャケが悪かったことはない、だいたいジャケがいい、
はい、
だいたいジャケがいい。あーこれはいいよ、
これいいですよ、
これはいいよ、
曲もメジャーだし、
多分俺カウント・ベイシーのなんかねものすごいボリュームのベスト持ってるんだけど、まあそこでこれのうちのどれかいくつか入ってるだろうけど、はい、 俺あのねものすごいボリュームの変なへんてこなでどこでどう再編集したんだか分かんないカントメシのベストね、
はい、
だってそれ一通り聞くだけで本当一日終わっちゃうのよ。もういいやつぐらい聞くんだけどあればっか聞いてた時あって、
うん、
俺の中でだからビッグっていうともうベイシーなんですよ、
はい、
ベイシーを聞かなきゃいけないだけどカントベイシーに限まあカントベイシーはもう曲が選ばないっていうさ、
うん、
とりあえずカントベイシーなら間違いないっていう安心感はやっぱり他にないよね、
うん、
とりあえずカントベイシーがやってるっつったらああもうこれ大丈夫だみたいな感じで、はい、聞けるっていうぐらい俺はなんかこの安心感安定感だね、うん、そのねソニー・ロリンズとかはだからそのさっきサキソン・コロサスでうーんって言ったのは、うん、あれが無難すぎてすげえ有名なんだけど、
うん、
この好みによっては超大当たり版があるのソニー・ロリンズって、
うん、
その人その人の、
はい、
それがサキソフォン・コロッサスだと無難なんだよね、
はいはい、
もったいないんだよねだから、うん、あの人はね本当そうだあんなに教科書的な一枚のせいで誤解されてんだよ、はい、本当はもっと当たり外れめちゃくちゃ激しい人なんだよ
2割8分18本みたいな
もうなんかそうあのなんだろうなランスだランスそれ悪く言いづらいソニー・ロリンズに失礼だねランス扱いいやでも本当ねそうそうそうそうソニー・ロリンズは本当だ好きな人はもちろん全部行くようなタイプの人だけど、うん、なんだろううんだ本当安定感まあジョン・コルトレーンの安定感ってわけじゃないけどまあなんで間違いなさに比べてソニー・ロリンズはこれはあんまり良くないなっていうライブもあるんだけどね、はい、あるんだけどいいのに当たるともううわいいわサキソフォン・コロサスの100倍いいみたいなライブもある難しい非常に難しいそこはもう僕も結構そこは物申したい10代の頃から聞いてるとこもあるから、
はい、
そこは物申したいんだけど、まあ、でも結局そのサックスプレイヤーを、はい、じゃあ100人200人レコード回してきたような人、うん、ジャズ聴きには僕はね足元にも及ばないわけで、はい、そこは分かってないこと言えないけど、まあ、僕はユルフン・コニッツとか揶揄されがちなリー・コニッツって人の作詞は僕大好きです、
はい、
みたいなフラフラフラフラフラフラフラフラフラフラーンとしててなんだこいつはちゃんと吹けみたいな感じに思うんだけどでもあのソロって言語学みたいなとこは落語のいわゆる幕下手みたいなところあって、うん、その言語学的に非常に優秀なんだよねあなんていい音階をチョイスするんだこの人っていう、うん、すごく言葉選びが素晴らしいんだよねリー・コニッツってその代わりなんかその、うん、他は責任取んねえよみたいななんかその割り切りがあって、うん、なんかそのジャズの話になるとさ俺これすごい一番大事なとこね、
はい、
ジャズを何聴きゃいいって聞いてくる人間って、
うん、
本当にジャズはいいもんなのかっていう状態なの、
うん、
大体間違いなく、
はい、
だから割とこれ本当いいこと言うよ今から、
はい、
何を聞かすかを親身に考えて真剣に渡してあげることよりも結局これは最高に自分は好きだっていう、うん、もうジャズは最高なんだっていう熱が入ってれば入ってるほど、うん、いいんだよ上から行かないで、
うん、
だから上から行く人ってまあ俺もあらかたこうやってまあこれもあれもあれもあれだけどまあこれかな君にはこれかなまあ俺はまあこういうのよりまあこうじゃないんだね、
うん、
最後はねいやそれは10枚って言ったらそれは5枚ぐらいそれでもいいんだよ、
うん、
でもこれはやばいっていうのを渡すんだよ、はい、やっぱそれで結局その渡した人間があどれだけあこれは本当なるほどねあ好きなのは分かったって、
うん、
逆に言うとその渡したこっちがねもしくはその相手から見たらこの相手があこれはめちゃくちゃ好きで生涯の1枚って言ってたなっていうやつに対して、うんなんていうかな そこまで押してきてくれたって俺、
うん、
だから割と真剣にこの何曲目が最高なんだよって言ったら、うん、一応なんとかさ全然良くなかったよとは言えないじゃない。だからしっかり聞くんだよ、うん、ってことはさ自分との真剣勝負、自分が本気でいいと思ってる音が伝わってほしいと思うじゃない、
うん、
で確かにいいっていう自信があるわけじゃん、うん、
はい、
だったらやっぱ押さないのはもったいないんだよ。
一応僕の中でちょっとジャズから離れ
た、だからあのクラウス・オーガーマンシティスケープを押したのは正しい、はい、
それとジョアン・ジルベルトを押
した、うん、これはいいっていうのが
、
はい、思ってるやつをちゃんと言うね、これがいいんだよっていうやつは絶対意識して聞くじゃない、
うん、
それでもし本当に良かった場合はもう一からじゃん、だってそしたら次からも菅野の寝言は間違いないってなるんだから、
ね、はい、
だからこれ俺は必ず AOR とかでこれをやってる、
うん、
だから何とも俺言ってる、俺はトトは聞かない、
はい、
トトは主役、 AOR シーンの主役だけど、うん、俺はそこじゃない、
はい、
俺は人にトトは勧めない、
うん、
ジョージ・ポーギーは名曲だけども、うん、それから聴けとは思わない、
うん、
でボビー・コールドウェルだったらこれこれこれこれこれが名曲とされてるけど俺はそれじゃないこれなんだよって、もうだからそれは AOR が最初からもうもはやニッチなジャンルだから仕方ないんだけど、でもそういうことは山下達郎でじゃあどのアルバム聴いたらいいですかって来るじゃない、
はい、
僕はいつも言ってるじゃない、僕のも一番の名盤は世間的にはね最高とされてる初期でも何々の入ってるこれでも、うん、クリスマスイブの入ったメロディーズでもなく僕の最もうベスト版はコージーなんだと、
うん、
そして本人すらもだよ、あの時期はサウンドメイキングすごい苦労したって言ってあんまり愛着がないように語るポケットミュージックとかね、うん、音楽的にも86年とか98年とか僕が好きな70年代でも何でもない、うん、なのに僕は山下達郎という大好きなミュージシャンの中でも大好きなアルバム大好きな曲とか言われるとなぜかそのわけのわからん時期の、
うん、
ものを上がっちゃう、
はい、
それは何も僕が小学校の頃ってカセットテープで聞いた思い出の一曲とかそんな抜きです、
はい、
僕はそんなのありません。僕はもうその山下達郎にハマったのは20歳以降です、
はい、
だからそういうの抜きなんです。ほぼ順序立てて聞いていって、まあ、クリスマスイブとか知ってたけどね、
うん、
まあ、なんかその本当に自分の心もうその、ね、外の意見抜き、うん、本当に自分のこう心に入ってきた音楽は何だみたいなのにめちゃくちゃ忠実であろうとするわけだ僕は、うん、でそれのなんていうかそこに嘘は つかないで人に勧めるときに行くとね、もしそこに相手がハマった時はもうねニーゼ君みたいになってくれるわけで伊藤さんが言うんだからっつって、はい、で聞いてくれるわけでね、
はい、
これの方が大事だよね、
うん、
そうすると俺もソニーロリン、うん、そうなった場合その相手がね、
うん、
サキソンを殺した部分はどうだったって、ね、なんか1曲目は聞いたことあるでしょってで他微妙だったでしょみたいなソニーロリンズはこれみたいなんで渡せる、ね、
うん、
そうするとこれの5曲目が15分あるけど最高っつってだってもうベースとドラムやめてんのに一人で吹いてるのブラブラブラとか言ってでマイクがかすかにマイクが拾ってるだけなんで、
はい、
もうなんか観客の拍手の拾う方のマイクでしか拾ってないみたいな、うん、とこで後ろの方でなんかすっげえ遠いとこでサクサクブラブラブラブラっつって、
うん、
まだスイッチ入っちゃって止まんねえからずっと吹いてるみたいなやつがあるんだよ、
うん、
でそれがたまらないんだよね。でちなみにどの名盤の本とかにも絶対載んないじゃん、
うん、
だからそういうね重要なアルバムだと思われてないやつとかで、
はい、
妙に自分がストライクだったやつっていうのがある、
うん、
あるじゃない、そういうの大事なんだ
よ、ね、確かに
すげえ大事で特にジャズの場合それは大体曲単位だから、
はい、
あんまりどのアルバムが名盤とかあんまりほらだからアルバムメイキングした時代じゃないじゃない、
そうですね、
そういうのはビートルズが時代をね、うん、主に、
うん、
文化を作るっていうか、
はい、
世界的な文化で言えばビートルズが初めだからつまり60年代中期からなんですよ。ジャズってのはその前の方がねやっぱ言われるから。だからなんでこんな話に まあ本当3枚あげろとかやると死ぬほど悩むけど、はい、悩みがいがあって面白いね。
そうですね、
5枚でも死ぬほど悩む。
いや僕も全然ジャズ知らないんで、
5枚とかやれたら俺本気で1日俺の1日会議開くよ、うん、CD 棚の前にデーンってこうやってあぐら書いてエントリーナンバー1とか、ね、
はい、
お前かお前はなみたいなお前は本当に最高だけどこれはどうだろうみたいな、ずっと会議するよ俺、はい、佐野と宇野で大喧嘩するよね。
いや分かりますね、
それ楽しいね、うん、
だって今回僕フランクザッパをすっと入れたいのを我慢して、
いや我慢しなくていいんだよフランクザッパ入れなきゃ、入れなきゃっていうかジャズじゃないじゃんって言われてからだから、例えばスティーディ・ダンとか入れて、
はい、ハービーマンとか入れました
もん。あーハービーマンね、
ハービーマンいいっすよ。
ハービーマン聞く、あ名前聞くけど俺知らんわ。そうだハービーマンね、
はい、
ギル・エヴァンスは俺何枚か聞いたけどいいね
ギル・エヴァンスいいです
よ、まあ、あの指揮者でしょ、だから、
まあ、
指揮
者コンポーザー、
コンポーザー、うん、
アレンジャー、
うん、そうアレンジャーだよね、
はい、
昔のアレンジャーって言うともう指揮棒だからね。
そうですね、
指揮棒とセットだから、その時代のほんと最後の方の末裔的な人だよね、はい、指揮棒を持ってアレンジャーって言ってる人たち の、
はい、
あの最後の方の人たち。ギル・エヴァンス、マイルスと要は年頃だった時期が、ね、あ、 あって、はい、それで出てきた人だね。ギル・エヴァンスの何だっけ、世界と発展だっけなんか、ね、変な放題のアルバムが、
いっぱいあるんですよね、
変な放題のプログラムみたいな放題のアルバム、
はい、あとアルジャローとか見れましたね。
あ、アルジャローか、
はい、
まあもちろん僕はアルジャロー大好きですけど、
追悼ということで、
あ、死んだのか
2月。そうそうそう、
アルジャロデビュー遅いからね、まず、
はい、
やっと出てきたって時35歳とかだったね、あの人、はい、ただこっちから見ると黒人じゃん、わかんねえって
別に二十歳って言われてもわかんない、
わかんわかんねえ、はい、あれかな、同じぐらいさ、
うん、
向こうのさ、例えば自分たちの自分たちの文化圏の人種しか見たことないさ、遠い島国のさ肌黒い人たちとかってさ、アジア人見てさ、こいつ30歳か40歳か50歳かって言われて分かんないかな。
分かんないじゃないですか、
意外と分かんないよね。
だって僕日本人見ても分かんないですもん
それ興味がないだけで
いやもう本当にこの人何歳でしょうクイズは当てられる自信がないです
最近ね、特にわけ分かんないからね、うん、現代人。ちょっとジャズの話にまたスッと戻っちゃうけど、
あ、はいはい、
だフュージョンどうなの、フュージョン、
フュージョンですか、
フュージョンじゃないって。
あ、だからフュージョンにちょっと近いので僕フォープレイ入れました。
いや、フォープレイはフュージョンの、フュージョン以外の何者でもないからだけど
あの
いわゆるフュージョンと呼ばれた時代の音楽じゃないから、
はい、
だけどそのあれが厄介なのは、
聞きやすいじゃないですか、
じゃ あれがややこしいのは、はい、フォープレイが何がややこしいかって、はい、フュージョン新時代の幕開けだったんだよ、フォープレイって、はい、ただその人たちはフュージョン旧時代の立役者でやってんだよだからややこしいんだ
よ。あ、だフュージョンで言うとフォープレイとあとメセニー、
うん、あ、ね、俺パッとメセニーはちょっと物申したい、不正解、
不正解ですか、
絶対おっしゃらない、
ファーストサークルを入れたんです
か。いや、パッとメセニーはジャズ聞きたいって人に聞かしちゃダメな、
うん、
あれをジャズだと思うことでパッとメセニーもジャズも誤解されると思うんだよね、
はい、
いいのは間違いないけど
当然ジャズとは書いてないです。
でもそのあのさっき言ったこれは最高だよっつって、うん、ファーストサークルを渡すっていうのはもうその通りなんだよ、
はい、
そうだけどね、そうなんだよ、フュージョン枠として選ぶんならやっぱりフュージョン選ばないと、
はい、
フォープレイでもいいけど、
はい、
もっとフュージョンのやつ、
もっとフュージョンですか。僕フュージョンそんなに知らないんですよね。
ね、2択です、シャカタクか、
はい、
カシオペア、
あ
もうねこの2つのどっちか、
カシオペア知らないんですよね。
シャカタクかカシオペアで、はい、好きじゃないって言われたら、うん、あこの人は根っこの意味ではフュージョンはそんな好きじゃないんだ。でそれでもフュージョン好きだっていう、これはいいと思ったんだけどなっていうのが出てきたら、うん、その人はそれのフュージョンが好きなんじゃなくてボサノバとか、はい、そのソウルとかの部分が好きだ、
そうだろう、僕自身がフュージョンそんなに好きじゃないんですよ。
そうだからフュージョン前としたフュージョンは、はい、シャカタクとカシオペアなんだよ、
はい、
であのザ・スクエアはロックインストだいやまあそれは違うよ、はい、フュージョンなんだけどトゥルースのイメージ強すぎてね、
まあそうですね、
うん、どうしてもロックインストになっちゃうんだけど、いや、やっぱシャカタクだよ、うん、でもうちょっと楽器バトル的なフュージョンがいいって言われたらイエロージャケッツ、うん、でもうちょっとなんていうかな、こうワールドミュージック的な、
うん、
懐の深いフュージョンが聞きたいって言ったらスパイロジャイア、
うん、
もうこれで決まり、大体、大体決まり、そこで間違いなしって感じで、なんかベースがチョッパーしまくってるやつがいいんだっつったらレベル42をすっ確かにチョッパーしまくりだねって返ってくる、うん、10分の曲で8分ぐらいチョッパーしてる
そういうの僕好きじゃないですからね
そうだからフュージョンはどうなのってのは その人が特にフュージョンに色気を示さない限りは、うん、自分が惚れてないわけだから貸せないんだよ、ね、だから貸せたとしてファーストサークルなわけでしょ、
うん、
だからそうなんだよ、フュージョンを菅野君に聞いちゃいけないっていう話だよ
ね、 そうですね、
フュージョンなら俺のとこ聞く、もう俺のとこ来たらフュージョン来たよスティービーワンソウルを来たよスティービーワンマービンゲー聞いたらよかったスティービーワン
全部じゃないですか、
だってスティービー万能薬だから、
うんうん、
残念ながら、
でももしフュージョンが聴きたいって言うんだったら僕昔の坂本のアルバムとか持ってるかもしれないですね
いやーそうか、微妙だけど、まあ正直な話、まあ YMO の周辺時期のあの辺のあの人たちのアルバムいっぱいあるじゃない、
うん、
あそこはあのもちろん別に俺もシティポップス聴くから、うん、知ってますよいっぱい、
はい、
でもねだったらカシオペアの方が早いって、
うん、
確実だし上手いし何より音楽的にもうこれがフュージョンっていう
のやっていうか本当に僕フュージョンないんじゃないんですか、
ないね、あのだからクラス・オブ・アーマンとかが要するにフュージョンの方からたどり着いかないとたどり着けないんだよこういうの、うん、で、うん、フュージョン知らないとたどり着けないくせに、そうなんだ、フュージョンじゃない視点でいいから困るんだよだから
マジでないっすよ、
ないよ、ジャズの広がりってねそういうとこが怖いんだよね、あのカテゴリーから入れないんだよね、
うん、
うん、この曲いいとかこの人いいとかって言っていろいろつまみ食いしてやっとたまに当たり引くっていうのが
マジねえわ、
あれだからね、
レッドセッペリンとかあるのにフュージョンないんですよ、
それはねフュージョンが嫌いなんじゃなくてやっぱ誤解してんだよね、そのフュージョンのあなんつったらいいんだろうな、深淵な世界をどうしてもそのさっき言ったシャカタクとかカシオペアのはああいうもんだと思ってるから、
いやそんどうなんですかね、いやその
だからシチュアートハムなんてもうフュージョンだよ、
まあそうですね、これはそうですね、スティーリーダン違う、
いやスティーリーダンはフュージョンでもいいよ、うん、でも歌があるからね、まああれだけど別に歌あったってフュージョンだけどね、そんなこと言ったら AOR はフュージョンじゃんっていうクエスチョンが来るんだけど答えはイエス
これなんだよく
だって俺は AOR が聞きたいとかそういうことじゃないんだもん、いいのが聞きたくて結果 AOR とフュージョンとかそういうところに なる、
まあ、あとパッドメッセリーとかですよね、
でパッド・メセニーこそが実はコンテンポラリージャズだったんだけど、
はい、
いつしか俺らがフュージョンって今呼んでる音楽がコンテンポラリージャズだって位置づけられて、パッド・メセニーがなんかフュージョンみたいなイメージになっちゃったんだよな、
あとあれですか、
言葉からすると逆だ、まさに逆だろうと思うんだけど、
マクラフリンとかその辺ですか
ねそうだからね、そこ、ね、有名なね、有名なっていうかね、あの神保町のジャニスのね、
はい、
これだっていうねフュージョンのね名盤のねあのガイドブックのねあの著者対談みたいなやつの見出しがね、
はい、
結局のところ我々はジョン・マクラフリンよりディーン・パークスが好きなんだっていうねそういう見出しだった、あれはそうなんだよ、ディーン・パークスって何かっていうと、だからこう サックスプレイヤーとかキーボードプレイヤーがバーッとソロ弾くようなこう16ビートのノリノリのフュージョンで、後ろですんげーちっちゃい音でチャラチャラチャラチャラってカッティングしてる人なんで、はい、別にソロとか出てこないっていう、はい、それでカッティングで豪邸を建てた男っつって、はい、でなんかスティーリーダンのこのあのなんだエイジャかガウチョかエイジャかな、はい、の変なメイキングインタビュービデオみたいなのがあるんだけど、それでディーン・パックス多分後ろでチャッチャみたいなやってるのがディーン・パックスのね、はい、で当時のミュージシャンインタビューとかっていろいろあれかうんそうだなエイジャだな、で例えばあの伝説のドラマバーナード・パーディーとかね、はい、あのそういう人にインタビュー行ってるわけだよ、うん、でバーナード・パーディーとかもドラムスタジオでドラムだけど、あれはこういう風に叩いたんだとか言って、うん、へーへーへーとか言ってやってんだけど、あのディーン・パークスだけなんかなんかプール付きのさ変なこんな豪邸のプールのとこでさこんな座ってさ、あの時はあれだったねこうだったねとか言ってながらさなんかやってんだけど、なんでこいつこんないい打ちすんねんだ、後ろであんなちっちゃい音でチャラチャラってやってただけなんだってセッション数半端ねえんだよ多分、
はい、
むっちゃくちゃ、もう何あの頃のフュージョンとか AOR のさどこライナーどれ開いても名前がある、ディーン・パークスとかまあね、うん、まあ、こんなとこにもディーン・パークスみたいなね、
はい、
うん、でやってる音って結構もうギターやってない人は絶対聞き分けられないよな、本当にあのインパクトドッタッドッタッみたいな音楽のドとタに合わせてチャッチャだから全然耳が合ってるねお前弾いて何これって、でもギターちゃんとやってればそのディーン・パークスの茶がもうどれほどのものかっていうのは分かるわけよ、うん、その茶が聞こえちゃいけないんだよ、だって、うん、聞こえるってことはずれてるってことだ、
はい、
聞こえないってことはバチーって決まってんだよ、うーめ今みたいに修正なんかできませんよ、
はい、
16トラックテープですよ、うん、ああもう
それ伊藤さんに見てほしいビデオがあるんですよ、
うん、
後で
後でラジオで言うことで後で見てほしいもんがあるって終わりみたいな、いやディーン・パークスとかね、だからそのディーン・パークスがジョン・マクラフリンよりも重要なんだっていうのがフュージョンの世界なんで、
はい、
だからそのヤレ・マイルスとやってたジャズメンがリーダー作で70年代に名盤を出しました、自分のバンド組んで、
うん、
歴史的ロックジャズの名盤を輩出してこれが礎となって後のフュージョンムーブメントになっていうのは、うん、まさにチック・コイアとハービー・ハンコックをまあ筆頭にいろんなそういうあの解釈されて そっちサイドのフュージョンがよく言われるんですよ、
はい、
でもそうじゃん、それはそのフュージョンというジャンルの歴史のね、あの3分の1なんだよね、
はい、
残りの3分の1は2箇所あるわけで、
うん、
だからそうすると嫌でもね、嫌でも、はい、ディーン・パークスとか、リリトナーとかね、
はい、
そういう人の名前が出てきて、
はい、
それがそのまんま90年代にもう一回ジャズを新しくしてスムースジャズとか言って始めたのがフォープレイだから、
はい、
ややこしいんだ
ピアノの人誰でしたっけ、
ボブ・ジェームス、
ボブ・ジェームス、
そう、あの人もさ、そうなんだよ、いわゆるそれまではその他にさ、ジョーサンプルとかそういうさ花形プレイヤーがいっぱいいるわけ、
はい、
いっぱいいて、で名が売れたっていうんならもっとデビッド・ペイジとかね、トトロ、うん、そういう人もいるわけよ、でそっちポップサイドでもロックサイドでもジャズサイドでもそれぞれそういう人がいる中でね、ほんとすげえ実績っていうかさあるのに地味なさ、はい、感じで地味な感じでキャリア重ねてんだけど、別に自分からはそんなバリッバリ弾いてソロとかそういうんじゃないみたいな人、はい、まあなんかこうキーボードってのはちょっと特殊なポジションでね、あのフュージョン時代に明暗分かれたんだよね、
はい、
あそこに乗った人乗んなかった人、
はい、
乗って崩れた人乗って成功した人、
はい、
まあそのいろいろねあるけど、こんなとこで僕がこんな浅はかな語りを見せるとちょっとそれは怖いのでやめますけど、でも自分のラジオだから語りますと、やめねえのかよみたいな、ボブ・ジェームスはですねみたいな、
やめないよ
やめないよゴールだよなんです、いやあのー ね、まあそう、うん、あれはね、なんか一セントコインかなんかは、そんな変などうか、まああのコインのジャケットのアルバムがね、
はい、
もうアルバム名な忘れましたけど、あれは素晴らしいですね。
ボブ・ジェームスの、
うん、あのあれもね、あれなんかがやっぱその後にのフォープレイにつながるような、なんかこうな、うん、なんていうか、これぞボブ・ジェームスっていう感じの、うん、こうまあだクインシー・ジョーンズにかなり近いところまで行けた人なんだけど、本人にそこまでのがっつきがないんだよね、
はい、
ボブ・ジェームスってね、いつもいつもね、もうちょっと謙虚な感じなんだよね。
ピアノもがっつかないですね。
だから基本的にがっつかない、
はい、
基本的にがっつかないから周りが光る、
はい、
だそういうのがある。
いや、そういうの大事
です。でジョーサンプルとかは、うん、やっぱりすごいなと思うのは、己もこれ以上ないぐらいまばゆいぐらい光ってんだけど、周りも別に殺さないんで、それはやっぱジョーサンプルなんかもやっぱすごいなと思うことはある。だからそこがいわゆるさっき言った、チッコリア、ハービー・ハンコック、それから、まあ、他にフュージョンに流れてきたジャズメイン、ほとんどの人が流れてくるわけだけど、ああいう人たちとの違いで、ああいう人たちはやっぱああいう人たちがいると客はあの人たちを見るし、チッコリアだったらチッコリア見るし、
はい、
で他の人に譲ってるときはあのわざともう何にもしないっていう、
はい、
でニコニコしてるっていうことしかにしかならないんだよ。
そうだ、うん、あ今名前と忘れしちゃったんですけど、あのメセリーのピアノの人ライル・メイズが僕はだから好きなんです。
ライル・メイズはもう最初からもうあの行かないって決めてる人で
そう
すごいな。ソロ作でも個性がないってすごいからね。
僕は本当
ね、自分の作品でも何も起きないっていう、はい、あれはでもちょっとね個性が足りないんだもうちょっとね。いやでもね、
あの音がもう全てじゃないですかあの個性
出ないよ、
シンセの
出ないよ、やめないよじゃねえ、出さないよなんつってシンセほえねるほえねえでしょ、
あの音が全て、
あの竹筒みたいなやつでしょ、はい、あのね、あのクリスタル竹筒パイプオルガンみたいな音でしょ、はい、あのなんつうのあれ、
わかんない、どの楽曲にも出てくる
フォヒョンみたいなやつね、フォヒフィフィみたいなやつ全部あれだじゃあいやでもあの人さ、当時もう当時だ80年代のキーボードがまだそんなさ、あの要は鍵盤の技術がさ、うん、そんな良くなってない頃からさ、ピアノっぽいキーボード弾ける人じゃない。
あの人ほんとうまいですね。
だから生ピとキーボードの境をうまく分かんないようにね、
はい、
もちろんあれだよ、多分楽器単体でイントロなんか弾くときには分かってくるんだろうけど、うん、
全体で混ざった
と、そうだからもう全体でやった時にいかに生ピっぽくちゃんとそれで済ませるかっていうのはかなりあるよね、うん、
だって
ほら
すごいですよ。
70年代の頃ってまださ、あのプログレの人たちの演奏聴きゃ分かるけど、
はい、
本人の技量とか関係なくどうしてもさ、うん、機械的な技術の限界があるじゃない、
うん、
だからその、うん、キーボード鍵盤でさピアノやったらさ、うん、そこまあもうどうしたってこうなっちゃうっていう音で終わっちゃうね。ライル・メイズは結構本当すごいよね、払拭してるよねあれは。
本当にすごいです、
うん、そこに関してはすごい、なんか、はい、
歌唱評価です。
うまく溶かしてね、
うん、
まあでもそれなんかバンド全体のそのアレンジメントの勝利でもあるんだろうけど、はい、まああの人自身がかなりそこのアレンジに深く関わってるから、うん、目線になんか関わってるわけないんだよただアウアウ言いながらアウアウ言いながらなんか高鳴ってくると、あのギターシンセのツイーンウィーンウィーンとかいうわけわかんない音にして勝手にやつに入って、はい、服はいつもボーダーで髪はもじゃもじゃで、はい、救いようがない。
髪はいいじゃないですか、髪と服はいいじゃないですか。
服良くないよあれあのボーダーさえなければって相当言われてるからね
そうですね、茂木健一郎ぐらいちゃんとした服を着てくれればねもじゃもじゃでも、
茂木健一郎と同じもじゃもじゃって時点でかなりダメだ茂木健一郎が先にいたみたいになってるけど違う
違います、
パッと見せにが先ですから、はい、じゃあ先も何もない、なんでミュージシャンと農芸人、ミュージシャンと農芸人を比べちゃいけないでもさ、じゃあパッド・メセニーのもじゃもじゃとライオネル・リッチーの黒人のスノーアフロと茂木健一郎のただの汚いあのもじゃもじゃと、まあ、全部違う、
三者三様ですね。
でしかもパッド・メセニーはあのなんだっけ、あのジョニー・ミッチェルの後ろで、
はい、
まだジャコ・パストレスが生きてる時ね、
はいはいはい、
一緒にワイワイ仲良くやってた時はパッド・メセニー若くてイケメンで髪もまだあんなもじゃもじゃじゃなくて あんな癖ついてなくて、はい、もうちょっとカーリーヘアぐらいのおとなしい感じ で、まあなんかモテそうな感じで、格好はパジャマみたいな感じすげえダサかったけど、
それは昔からか、
格好のダサさだけは片鱗があった、はい、うん、あれは一人際立ってダサかったね、うん、ジャコ足長白いパンタロンかっこいい、ジョニー・ミッチェルファッション、はい、あおばさんだけどやっぱファッション先行ってんだろうな、これ若者が真似したんだ、パッとダッサンコインランドリーか今からみたいなね、
はい、そうですね、
あれはひでえみたいな、
ジャコはかっこいいですからね、
てかパッと目線にグループでファッションのいい、ま、いいやつ一人もいないよみんな見た目に関しては完全に捨ててる、うん、まあまあそれはこんな話になったらジャズのまたこんな話でなるじゃんいやでもねそれはね3枚決めて発表しよう、
今からですか
今度3枚持ってくる、俺が
ドリームシアターの3枚、
ドリームシアターの3枚はファーストセカンドさん違うよ、サードアウェイクは違うよ、
違うんですか、
あれベスト3に入れるやつとは俺はもうあれだよ、もう倒れるまで殴り合いするからお前ふざけんなっつって、そしてファースト入んねえだろって言ってきたやつには俺はもう言ったなお前とアイスホッケーで、アイスホッケーあの子
分かんない、ボーグ取って
そう乱闘になると審判が、
うん、よそ見するんですよ、
ね、いやまあもうこうだもん審判、はい、むしろお前今からお前ボクシングの審判なのかとあの蝶ネクタイのこのレベルなのかっていう、そうファインになる、あのアイスホッケーもガーンって当たった後にスティックボーン、ね、ヘルメットボーンみたいな、やっぞてめえこの野郎みたいな、もうそれになっちゃうよ、もうこっちもね、ファーストって言ってきて、お前俺の悪口はお前許してもチャーリー・ドミニッシュの悪口だけは許さんねん
でドミニシが悪いことになってるんです
だってファーストがダメってのはチャーリー・ドミニシがダメっつってるのと一緒だよねチャーリー・ドミニシの悪口言ったなっていう、うん、あれは真似できないぞっつってお前カッツ・ザ・スカイのカッツ・ザ・スカイのカッツを言えるかお前、あれお前ハードロック史上あんな歌い方をする人間どこ探してもいないぞお前
もう全然分かんない、
いや分かっちゃダメです
、ドリームシアター2枚しか聞いたことないんで
ファーストはやばいよ
やばいです
ファーストはやばい、ドリームシアターのファーストはやばい、俺今土曜ワイド劇場と一緒だよね、俺かかった瞬間にニヤニヤ爆笑もニヤも笑顔が止まんないほんと、いやねこんだってもう聞いたらね幸せになるよ、うん、本当にもう今から YouTube で聞こうっていうぐらいの感じだもん、
はい、
音がたまんないジャズを
たまらない、
ジャズを聞く人にジャズ紹介したってなかなかいい回だなと思って始まったらだ結局ドリームシアターの話死んでしまえと素晴らしい、最新アルバムのキラーチューンってギフトオブミュージックだからね、
最高じゃないですか
音楽の贈り物、
はい、いいじゃないですか
50とかなってギフトオブミュージック
50になったからです
あーすげえ、もうで曲聴くともう、 うわードリームシアターだうーわーっていう感じ、別に悪く言うつもりないんだけどね、悪く言う以外のなんだろういやー本当ね、あれ困ります、もうまた俺のしたい話ができなかった、これ今日ネタをね持ってきたのに次回ということで